さて今日もトクトクトークの時間がやってまいりました。いつものように西国霊場火山院山本紅葉ご住職をお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。先月ですけども、私はテレビのニュースを見てて、笹山の方で河合雅夫さんが亡くなられて、まあ、1年っていうことで、まあ、一つの企画をしてたっていうようなニュースが流れてたのを、見まして、で、まあ、あの河合家っていうのはすごい方々がそれぞれ
ご兄弟、ね、そうですね、
いらっしゃるわけですけども、まあ、その弟さんにあたる、まあ、早尾さん、まあ、文化庁長官までされた方でもありますし、この正夫さんの方は、首都と自然の博物館の
館長、
されてましたからね。だから、まあ、あの方から直に私言われたことあるんだけど、山本さん、今の仏教って仏教はないですね、とか、どうしたんですかって言ったら、もうほとんど儒教じゃないですかって言われて、仏教が儒教になってしまっている。儒教というのは善と悪の、そういう物差しで、全てを判断していくわけですね。で、仏教というのは全てを受け入れるとか、そういうふうな感覚を与えするんですけど、そういう会話をしたの、ことがあるんです。でも、まあ、あの方ともそうやって、まあ、出会えたということも、私にとっては一つの、まあ、財産であったっていうね、気もするんですけどね。早尾さんの、言葉ですけども、やっぱりああいうふうにそれなりの道を極める方っていうのは、自分を超えた目に見えない大きな力があるということを、それを感じていらっしゃると思いますね。で、早尾さんがね、人間の幸福というものを考えて、二つの条件があると。それが備えられたら幸せであるっていうような言い方をされてるんですけど。まず幸せになるために一つ目。自分の人生にしっかり向き合って生きること。そして二つ目。自分を超えた存在とつながっているんだ。私は私だけで生きてるんではなくて、後ろに目に見えない大きな力。それがあってこそ人間生きているんだという、そういう二つのことを持って生きていくことと言っていらっしゃるんですね。私はこの早尾さんの言葉を聞いて、この方こそ宗教家だなっていうような感じがしました。今宗教って言ったら、祝詞をあげて神様の前でお参りしたり、お経を唱えて仏様の前でこうお唱えしたり、お祈りしたりするのがなんか宗教になってますけど、宗教っていうのは目に見えない力を感じながら、その中で生かされていることを感じながら日々生きていくこと。それが宗教は生きることなんですよ。それがなんか今は形式の中の、こうですかね、葬儀、または、神社だったらいろんなお祓いとか、そんな、ね、そんなのが宗教になってますけど、本来、イエス様も、お釈迦様も、私の真理を知って、その真理をもとに日々を生きてください。日々を生きること。それが宗教だったんですね。そういう意味において、ああ、この方は本当に宗教的だな、と思ったりしてるっていう。で、かはよさんがね、こう書いていらっしゃるんですけども、自分の人生としっかり向き合って生きるって、そういうのにおいて、例えば大きな事故にあって誰かが両足を失ってしまった。そしたらその人がね、自分は何にも悪いことをしてないのに、普通に生きてきたのに、なんでこんな目に遭わなきゃならないんですか、なんでこんな苦しみを受けなければならないんですかって、ね、世の中にはもっと悪い奴が闊歩しとるやないかって。ね、例えば、ね、暴力団のような人たちがね、銀座で豪遊したりとか、一体、姿は何やねん。なのになぜ私はこんな目に遭わなきゃならないんですかっていう、そういうふうな人と出会って。その時、河合さん曰く、私は、あなたよりもっと苦しんでる人がいますよ。苦しいのはあなただけではありませんよ、とは絶対に言わない。言わないですよね。自分が苦しいと言っている自分というものを大切にしましょうという。だから私はその人の苦しみを100%受け入れて、私もその苦しみを受け入れて、そしてそう、あなたの苦しみを私も感じます。苦しいですね。 苦しいですね。その苦しんでいる自分というものをしっかりと向き合っていきましょう。苦しんでいる自分を慰めたりしない。なぜ自分だけと言ってあなただけないとか、そういうふうな悟すようなことをしない。ただその人の苦しみを受け止めていく。普通つい苦しみの結果だったりしたら、その人を悟したり、それから慰めたりするんですけど、そういう人に慰めはいらない、お悟しはいらない。ただその人と共にその苦しみを受け止めていく。河合さんらしいなと思ってね、してたんですけども、だからそういう自分自身を受け入れていく、これは仏教でいうところのある意味悟りにつながります。すべてを受け入れる。般若心経の最後にギャーテーギャーテーハーラーギャーテーという言葉がありますけども、ギャーテーのテイという字は諦めるという言葉を使います。今現在この世で使われている諦めるという言葉は、なんか諦めてしまうとかね、そういう、こうマイナス的なイメージ、逃げのような、そういうイメージ使われてますけど、本来諦めるというのは、そう、自分というものを受け入れて、そしてそれからの出発をする、そういう思いで生きた時に人生というものが幸せであったということになるんだよ。だから例えばこの川合さん本にも書いてあったんですけど、子供が不良になった、その不良になったその家庭というのが、まあ、いわば裕福な家庭であった。なんで不良にならなあかんねんって、親にとってはそう思うね。うちとこの家庭のどこが不満やねんって、よその家庭のこと思ったらちゃんとそれなりのものを車も与えてなんかしたりしてるのに、なぜこんなに不良にならなきゃならないんだってね。実はそういう何でもない、本当に問題も何もない家庭だったから不良になったってとも言えるわけだけどって書いてありましたけども、その中でなぜ心を満たされない思い、ね、満たされない思いが持ってたって、そういうふうななった時に外に目を向けたら、なんでこんな、例えば、そうですね、子供が引きこもりになったり不登校になってしまった時に、なんでうちの子が、なんでうちの子がこんな引き込みにならなきゃならないの。また中にはね、これまあそれで喋ったらどうかなと思ったりしますけど、例えばこうひどいというか厳しい肉体的な障害を持って生まれられたご家庭のご両親の最初はやっぱりつい思ったりするみたいですね。なぜうちとこの子がこういう子にならなきゃならないの。ところが、それを受け入れて、そしてそのまま、こう、本当に食ったこなく、こう、ニコニコしながら生きている、そういう、まあ言えば、養護施設とかに書いたときに、これまあ、三段方ですけども、まあ本にも書いておられましたが、なぜあんなにニコニコできるの？どうしてあんなに幸せそうに生きておられるの？あんな厳しい、ね、小学校のお子さんいてるのに、っていう思いを最初持ったって。ところが、それをすべて受け入れたときに、その時に、ああ、人生というのはそれから始まっていくんだって。だから、受け入れていない人は、子供が不良になったせいで、子供が不登校になったせいで、大事故で大怪我をしたせいで、何々のせいで、何々のせいでという言葉を使う。しかし、それを受け入れた人は、これまた河合さんの言葉が書いてあるんですけど、今の言葉は河合さんの本じゃないですけども、多くの人々がそういう不幸に遭いながら、子供が不良になったおかげでね、子供が厳しい障害を持って生まれてきてくれたおかげでね、そしてこういうような大事故に負ったおかげでね、後でこのおかげでっていう言葉を使っている人、このおかげでっていう言葉を使える人は、その時には幸せ感というものを感じておられるのではないだろうか。だから今自分というものを振り返った時に、今厳しい環境にあった時に、もし心の中でこのせいでほんまにとかね、いろいろあるでしょ。本当はもう上司がもう腹立たない、あのいつがもう気にくん、あいつも、とにも、もうあいつのせいで、あいつのせいで。でも、それを聞いたときに、そう、おかげでって言えるような、そういう状態になってくるのではないだろうか。そして今度、 河合さんが言っておられますけども、自分を超えた存在、この大きな力の中で生きているというのは、仏教で言えば大きな縁というエネルギーの中で生きている。だから先ほどの大事故でもそうですけど、事故だけではなくて、例えば誰かが亡くなった時、事故で亡くなった時やったりしますよね。それも大きな縁の中で動いている。その縁というものを受け入れた時に、またそこからの出発が始まっていくのだ。だから科学っていうのは、つい物事を分離分析してただ客観的に捉えていきます。例えば子供がね、事故なんかで亡くなった時に、なぜ子供は死んだんですかって、それを科学的なお医者さんに聞いていく。ただそれだけで理論的に言われたら、あなたのお子さんね、車にぶつかってね、脳挫傷を起こされましてね、そして出血多量でね、それで亡くなられたんですよ、それがあなたのお子さんが死んだ原因ですって言われたらね、親からしたら、誰がそんなこと聞いてんねん、親としてはなぜ会わなくなったんだか。その時に大きな力、自分を超えた大きな存在とつながっている、こういうことに出会うということにおいては、そういう大きな縁という大きなエネルギーの中で、だから縁というものに逆らってはダメだ、縁は全て受け入れて、そしてその受け入れた状態から出発していく。できれば先ほど言った何々のせいで、事故にあったせいで、家族がこんなのせいで、親のせいで、環境のせいで、皆さん何々のせい、何々のせいでと言った時には、すべて外に心を向けて、内に心を向けず、すべて責任と言いましょうか。外に何か、やはり責任というのは外に求めた方が気楽なんですよね。だからそういう意味で何々のせいで、せいでというようなことは使うわけだけども、できたらそれを、いつか今すぐできなくても、おかげでという言葉に入れ替えられるような人生を歩んでほしいなと思ったりいたします。でも人間というのは、みんなこのように何々せいで、何々せいでって言いたくなります。なぜ言いたくなるのか、それについてはまた後半で話をしたいと思います。
ありがとうございます。それではここで一曲、皆さんとご一緒に聞いてまいりましょう。さて、それでは今日もトクトクトーク、西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話をお届けしてまいります。後半もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
そう、何々のせいで、何々のせいでっていう場合ね、実は事故にあったおかげで、事故が私の人生をこう変えていったとかね、事故で変えさせられたとか、
はい、
ね、でこのまた怪我とか、またこういう障害を持ったせいで私の人生をこうさせられたとか、外の大きな力が私をこうさせているというような感じになったりするんだけど、でもこれもまた加谷さんの本にもあったんですけど、自分の人生っていうのはね、自分というものを見つめた時にね、そう、自分の人生という物語、ストーリーは私が作っていくのだ、私がという、そういう思いになった時に幸福の道が開かれていくのではないだろうか。でもね、人間というのはね、どうしてもね、そういう気持ちになる、なぜなるのかって言ったら、人間は大きな力から分離されたような状態で思っていて、みんな一人一人がバラバラのように思っていて、そして一旦肉体に宿ると、その肉体誤解にとらわれて、肉体の我が自分だと思ってしまう。そしてまた肉体に宿ってしまったら、生まれてくる前はみんなとつながってたのに、このつながるというのは手をつなぐという意味ではなくて、本当に意識が本当につながっているという、私とあなたとは一体のような、そういうふうな感覚であったのに、肉体を持った途端に分離という世界に入れられてしまう。男と女が違う、また男でも容姿が違う、年齢が違う、生き方が違う、あなたと私は違うという、そういう感覚に、どうしても人間というものは陥ってしまいます。そしてその中でそういうふうに思っている、それが私だと、それが私だと、そのように思ってしまう。これに対してお釈迦様は、真我と義我という、そういう言葉で、表されました。真我の真というのは誠、真言宗の真ですね。それと我は我です。 で、私はこの真が誠の、真実の我っていうのに、まあ、括弧をつけて、神の我という意味で真がっていう言葉を使う時もありますけども、まあ、今自身感覚的には私真が神の我というそういう言い方があるかもしれないですね。ちょっと余談になりますけど、これはなかなか受けられないですけどね、聖書の中に出たらね、イエスさんすごいですね。例えばこんなこと言っておられるんですよ、ね、隣人を愛しなさい、隣人をしっかり、なぜならば隣人は私だからと言ってね、すべてのものはと一体になっているから、だから私だと思って隣人をね、だから隣人に対してもしもひどいことをしたら、それはイエスである私にしたと思いなさい、そういうイエスは言ってるんですよね。それを私に対して隣人を目の前に置いている意味でイエスが言ってるわけでしょ。今度隣人にそれイエスが喋ってん、隣人の前に立ってるの私やで、ね、そしたらその隣人に対してイエスがそれ言ったらね、目の前に立ってる私がね、あれはイエスだと思うなるわけでしょ。逆説にすれば、
そうですね、
そう、みんな神の子として、だから悟った方はそういう心境になるわけですね。だからそういう生き方はなかなか悟った人ではないとなかなかできないけど、多くの方々は、そういう義我の中で生きていってしまう。しかし、義我というか、そういう表面にとらわれた生き方。義我というのは、人間に なすという偽りですね。偽りの我。本当の神の子、仏の子としての我ではなくて、肉体にとらわれて分離した感覚でもって生きている。それが、義我です。だから真我と義我ということでお釈迦様は言われました。でも、この世に生きている方々の大多数の人たちは、みんな義我で生きています。肉体我が自分だと思って、そして今この世に悲しんで苦しんで、この世に思っているのが、それが、自分だということで、そしてもう苦しむ中で、もう一生懸命生きている。そういうふうな、人たちがほとんどなのではないでしょうか。先ほども言いましたけど、大事故で両足がなくなって、なんでこんな目に遭わなきゃならないんや。なんでこんな車になってしまって、でおかげで家族にも介護してもらわないかに迷惑もかけてしまうし、なんでこんなにひどくならないんやと表面式義我は思ってしまうけど、そのあなたの心の底の底にある真我は、うん、大丈夫、何にも問題なし、何の問題もないですよ。それを通しておかげでという本当に受け入れて愛の思いが培えるようになってくださいね。そんな感じで心の中で叫んでるはずです。表明式はえらいことになった、ね、周りから介護してもらわなきゃならないし大変って言ったりしてるけど、でも心外にちょっと意識を向けたら、何の問題なし、もう大丈夫ですよ、問題なし、問題なし。今悩んでえらいことだと思っているのは本当のあなたではなくて偽りの自分であるということを知ってくださいっていうふうに真我は言っているはずです。そうなことをお釈迦様は教えられました。だからマイナス的なネガティブな生き方を、例えば怒り、愚痴、そしり、妬み、そのような心、そういう心を持って今動いているときに、まあ怒りなどわっと出てきたら、その怒っている自分、その時はまあ怒ったらいいです。怒ったらいいんです。今自分は怒ってるんだから。先の会話せんのじゃないけども。で、それを怒った後ちょっと振り返って、そう、あの時怒っていたのは本当の私ではない。偽りの我がそのように怒ってたんだって。確かにこの世的においては怒りたくなるようなそういう、まあ、現象といいましょうか、出会いというものがあなたに降りかかったわけだけども、でもあなたの心の中の神の子真我は、うん、別に問題ない、あなたが あのような仕打ちとか、いろんなそういうものを降りかかったとしても、あなた自身の真我は揺らぐことはない。あなたはあなた。自分は自分。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。そういうふうな思いで、心の中で、まあそういう火と言いましょうかね。そういう温かいものが、心の底の底には人間、誰も息づいてるんですよ。温かい命の火が、真我の火が燃えてるんですよ。だから、私は大丈夫。どんなことがあったとしても、私は大丈夫。そういう心をちょっと持つことによって、ただ怒りなり怒り、その丸々で動くのではなくて、そういう物事に出会った時に、理性的にと言いましょうか、感情的にならなくて、物事に対応できるのではないでしょうかっていう。だから何かあった時に、うん、大変だけど、一旦ね、問題なし。あ、大丈夫。私は大丈夫。こんな目にあっても、私は大丈夫。で、周りのことに気をつけて、外にばっかり目を向けたら、今言ったように、こうね、比較してしまって、うん、なぜとかなったり してしまうけれども、自分の内に向かって、自分、本当の自分はどう思ってるの？この今降りかかったことに関して、今私の目の前に現れていることに関して、私の本当の自分はどう感じてるの？どう感じてるの？というふうに、ちょっと問いかける時間を持っていただいてもいいのではないでしょうか。何があっても問題なし、何があっても問題なし、そういう感覚になっていただければと思ったし、この時になったら何が、問題なしやね、目の前でこっかになっておるやねんかね、ああいうしゃべって、普通そういうふうに思ってしまうわけですけどもね。でも、大丈夫。これは問題なくちゃんとできる。で、そういう思いでいろんな、こう、例えばこれからまた災害とかいろんなこと起きたりするかもしれないけれども、大丈夫、ちゃんとできるっていう思いでするのと、もうそれにもう、妄想をしてしまって、もう降りかかってきたその現象にもう流されてしまって、もう妄想をみたいな格好で、物事に当たってると、本来うまくいくこともうまくいかなくなってくるんではないでしょうかね、と思ったりします。だからそういう起きた時に、家庭内でもそうでしょ、いろんなこともそうでしょ、何がこうあったとしても、一旦、確か目の前においてはもう、こうなんか処理せなきゃいけないんですよ。処理せなきゃいけないんだけども、一旦大丈夫、大丈夫という、そういう言葉を自分に一旦言い聞かせてから、ちゃんと対応できる、ちゃんと対応できる、私は大丈夫、私は大丈夫、とそういうことを一旦自分に言い聞かせながら、物事に与えていただきたいなと思います。そして最後は河合さんの話じゃないですけれども、この時に見れば、あなた大変な人生を送ってこられましたね、本当に厳しかったですねってね、第三者はあなたにとって言うかもしれないでしょう。でもあなた自身はそういう厳しい人生を歩んで自分を振り返って、いや、あのおかげでね、こういう、大きな天才とかそういうのはもうやってるけれども、そういうものに出会ったおかげでね、おかげで私は今このようになってます、おかげさまで、というそういう言葉が言えるような人生を歩めたらなと、まあ、偉さのことを言いますけれども、私もそういう思いで日々生きておりますということで、今日の話を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。お話をお伺いしましたのは、西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。この放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。ハニー FM のウェブラジオ、アーカイブ放送、スマホ、パソコンで何度でもお聞きいただけます。トクトクトークの時間でした。